インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオはですね、お肉とソレイユ団員インカーク、またの名を、ニート社作家、ジョン・ドーがですね、まあ、なんやかんや、やる、ラジオでございますよ。ええ。はい。本日はね、36日目。ね。サブローですね。もうそんなに続いてるんですね、このラジオも。そういうわけで、約20分の間、本日もお付き合いください。はい、ね。今日ね、うどんとカメラがポニーテールのチケット予約の方、始まりました。皆さん、予約していただけましたでしょうか？ね。インカクの初主演映画でございます。ね。YouTube にね、いろいろ、映像とかもね、ちょくちょく上がってます。ね、ちょっと今、検索してみましょうか。YouTube に入り、そして、YouTube が出てきて、ね、うどんと、カメラと、ね、これで、ポンと検索いたしますと、出しますと、ほらね、うどんとカメラがポニーテールのワンシーン公開というね、第2弾が出てます。僕ね、第1弾しか見てなかったんで、ちょっと、普通に第2弾は見てなかったですね。見てみましょうか。第1弾はね、僕もリツイートしたんですけど、第2弾は初めて見ますね。どこの映像なんでしょうか。さあ、再生されましたね。はい。と出るかな。お、なんかロゴが、タイトルロゴがなんか昔のファミコンのゲームみたいな色でしたけど、お、僕が走ってますね。ちょっと音が小さいかな。音を上げましょう。コダックの T シャツを着てますね。もしかしてこれはいたずらではなく、こんな伝説を知るかい。誠に愛し合う二人がその愛を確かめ合うことができれば、仮にその二人が人ならざるものだとしても、奇跡なんてものは簡単に起こる。走ってるシーンはチャリンコを使って撮影したシーンですね。これは、近代の近くの商店街で撮影したものですね。これはというわけで、まあ第2弾でしたね。なんですかね、その関連動画のところにね、金田一少年の事件簿がちらほらと見えるんですが、これはねどういうことでしょうかね。まあというわけで、うどんとカメラがポニーテール。ね。8月公開でございます。チケット予約。ただいま、予約受付中でございます。というわけでね。皆様、バンバンと、ね。チケット予約して、それで、会場に足を運んでいただければね。スクリーンのインカクと、会おうぜという、ね。そういう感じでございます。はい。というわけでね、コーナーの方にね、参りましょうか。インカクあるなし。ね、インカク改造計画。またの名を、インカク育成計画でございますが、まあ、コメントが来ないので、コーナーの進展しようがございません。ね、まあ、コーナーの説明をいたしますと、インカクのね、この僕の、いろんな事柄に対して、 皆さんの手でこれはありだなしだというものを突きつけていただくというコーナーでございまして、本日はね、陰閣のもみあげ、このもみあげは果たして必要なのか必要ないのかということを皆さんにコメントでね投票していただいて、その結果によって僕がこのもみあげをどうするのかというのが決まってしまうという、そういうコーナーでございます。だからね、皆様の手でこの陰閣をね、こうサマーオニック本番に向けてコーディネートしていく、そんなラジオでございます。で、その投票がね、現在ありに1票なしに1票でございます。つまり今のところ同点でね、残り3票まで受け付けます。全5票集まった時点でもう投票は締め切り、そこでこの陰閣のもみあげのありなしが決まるという。だからね、今はね、まだね、このもみあげがどうなるかっていうのが分かんないわけですよ。つまりあるかどうかがよく分からない不確定なもみあげ、つまり、まあ、シュレディンガーのもみあげとでも言いましょうかね。そういうシュレディンガー的なものになってますんでね、今僕のもみあげが。だから早いところをまあ決めていただきたいというわけで、皆さんのコメントを募集しておりますという、その陰閣のもみあげの画像はこの陰閣スラッシュジョン・ドー第32回、そして第33回にその画像へのリンクを貼ってあるんで、そちらを見て投票してくださいという感じです。はい、今日はね、もう一つ久しぶりにコーナー行きましょう。本棚から一冊本適当に持ってきて、それで喋るやつ、イエーイ。はい、早速参りましょう。今回の本はね、長谷川雄一、すごい科学で守ります、特撮 SF 解釈講座という本でございます。長谷川雄一さんというのはね、漫画家ですね。まあ、クロスボーンガンダム、まあ、あるいは戸辺勇といえば、まあ、大体のことは分かっていただけるんではないでしょうかね。その方の本でございます。まあね、スーパー戦隊シリーズ、バトルフィーバー J から電磁戦隊メガレンジャーまでを一つの世界で起こった出来事と、まあ、仮定して、じゃあこの世界ではどういう技術の進歩が起こって、どういう歴史を辿ってきたのかというのを、まあ、全部が繋がってたらどうなるのかというのを、まあ、SF 的に解釈していく本でございまして、まあ、柳田理香のね、空想科学読本と、まあ、ちょっと似てるようなところもあるんですけど、やっぱりその、空想科学読本と、決定的に違うところはね、空想科学読本は、実際の科学力、現実のこの地球上にある科学で、特撮やアニメの SF 的な描写を、こう、解釈するという本なんですけども、これはこのすごい科学で守り出しますという本はね、SF 解釈でございまして、つまりその、超エネルギーだとか、そういう超技術が存在する、SF というものが存在するというね、だから科学交渉じゃなくて SF 交渉なんですよ。だからまあ、空力的に何も考えてないような、ただの板だけ、板が張ってあるようなだけの羽でも空を飛ぶし、ね、巨大ロボットが、ね、壊れることなくズンズンと歩き回る、そういう SF、その設定を交渉するわけでございますね。で、まあね、これがね、なかなかね、うまいことできてましてね。ね、つまりこの、スーパー戦隊ってのはね、言ってみりゃバンダイがね、スポンサーについてて、スーパー戦隊出てくるロボットの歴史ってのは、そのままバンダイの歴史というか、バンダイが、いろいろ試行錯誤してる歴史になってるわけですね。つまりまあ、最初はまあ、飛行機に、最初はまあ、普通の一体のロボットと戦艦だと。で、その後は飛行機に変身する戦艦、ロボットが出てきて、その次の年は二体合体で、それぞれがメカに変身するロボットが出てくる。で、その、やってるうちに、隊員一人一人にメカがついて、それは合体するとか、一つ、今まで三体合体だったものが五体合体になるとか、それはバンダイがいろんなおもちゃを作ってきて、それで、 おもちゃをもっと売るにはどうすればいいかみたいなものをどんどん考えていった結果、そういう戦隊ロボの歴史があるわけですけど、その歴史がそのままその、この世界の、この SF の世界の人たちがロボットを開発していく中での歴史、ロボット開発の歴史にそのままリンクしてあってですね、まあその、つまりですね、ロボットを横に割って、まあ、上半身、胴体と腕、足っていう合体方式がしばらく続いた後に、今度は左右に分ける合体方式ですね。つまり、胴体、右手と右足、左手と左足っていう、そういう合体方式を持ったロボが出てくる。これはまあ、バンダイの人が、そうやって、ちょっと変えてみようみたいな風にやったんですけど、それを、この作品の中では、その時にまあ、違う文化圏の技術が入ってきて、それが、その、ロボットを横に割る文化と縦に割る文化の違いだから、こういうロボットになったっていう風になって、その次に、縦と横を割るっていう、つまり、胴体があって、右手右足、左手左足っていう五体合体のロボットになる。これがまあ、二つの文化が地球で出会って、合致して、まあ、地球人の技術によって二つの星の文化が一つになったという、そういうまあ、この世界での歴史、この世界でのその、ロボット開発の歴史に、そのままリンクしてるという。ね、まあね、これはもちろんね、公式ではないんで、すべてこじつけなんですけど、やっぱりその、こじつけが、うまく、決まると、やっぱ気持ちいい、もんですね。あのね、こじつけといえばね、ジョジョの、特にまあ、第3部のスタンド、タロットカードを名前に持ってるやつですけども、あれは荒木先生が実際に、まあタロットは22枚全部であるから、それだけあったら、まあ足りるだろうと思ってモチーフにしたけど、結局足らなかったね、かっこ笑いみたいな、そういうノリで、ね、タロットは使ってるんで、全く深い意味はないんですけど、そこに、タロット的な、このタロットのカード何を暗示していて、セフィロトの木の中ではどことどこを意味しているから、ここのエネルギーがここに伝わってどうこうみたいな考察をしているサイトがあってですね。もちろんそれは、荒木先生はそういうことを全く意図してないんで、全くのこじつけなんですけど、やっぱりそういうものがうまく回ると、ね、それは気持ちいいもんですね、これは。このね、すごい科学で守れますね。この本が書かれた時点では、まあ、バトルフィーバー J からメガレンジャーまでなんですけど、このね、長谷川さんはね、この後、今度は戦隊と仮面ライダーをくっつけたり、まあ、仮面ライダーディケイドで平成ライダーが全部くっついたんで、それを自分なりに解釈したりとか、まあ、他の石の森原作のヒーローも全部くっつけたりとか、この本からどんどんどんどん発展していってるんで、ね、そちらの方も僕はまだ読んでないんでね、どんどん、読んでいきたいなと思っています。というわけでね、まあまあ陰角側ね、今日はこの辺にして、じゃあ次はまあジョンド、うお、ぐぐぐ、来る、安が来る、ぐぎぎぎ。ポルチオタイム。さあ。三日に一度のポルチオタイムが今日もやってきた。三分半の間お付き合いいただこうか。さあ、今日はまずコメント読もう。モコさん、いつもいつもコメントありがとうございます。ポルチオさんへ、今夜はポルチオタイムですね。そこでポルチオさんに相談があります。最近私は二度寝が気持ちよくてついつい寝坊をしてしまうことがあります。仕事に遅刻するほどの大寝坊ではないのですが、起きる予定をしていた時間がとっくに過ぎてしまったと飛び起きてバタバタと身支度を。二度寝の時に寝すぎない良い方法はないでしょうか。かっこ二度寝は気持ちいいのでやめたくないのです。もし何かいい方法があれば教えてほしいです。ではまた3日後に、ということだ。もこさん、いつもいつもコメントありがとう。二度寝か。実は俺様も今朝二度寝をしてしまった。うどんとカメラがポニーテール、チケット予約開始の10時を過ぎてもホームページに何の動きもなかったのは、私の責任です。関係者各位並びに この映画を楽しみにしてくださっていた皆さん、誠に申し訳ありませんでした。今後このようなことがないように努めてまいります。と、二度寝か。そうだな。俺様はな、昔、人間は90分単位で眠ると気持ちよく目が覚められるということを聞いたことがある。まあ、つまり、睡眠時間後だな。まあ、4時間半だとか、6時間だとか、7時間半だとか、そういう90分刻みで睡眠が取れるように、寝る時間と起きる時間を調整すれば、まあ、レム睡眠とノンレム睡眠の切り替わりが、そのタイミングだから、そこでパッと気持ちよく起きられるという話を聞いたことがあるが、それを知っている俺様が、パッと目覚められた記憶はないので、まあ、それが役立つかどうかは怪しいもんだ。まあ、だが、二度寝はやめたくないというのであればな、そうだな、俺様がよくやってるのは、携帯電話のアラーム。これをだな、ギリギリ起きなければならないボーダーラインの時間の40分前に設定する。まず1回。それから、10分刻みにもう3回設定する。この4回目のアラームが、つまりデッドラインだな。まあ、こうやって設定しておけば、まあ、例えば最初のアラームでふと目が覚めて、携帯電話をパッと確認すると。すると、あとアラームが3回分残ってるから、まあ安心して、もう一眠りできるという。まあ、合計4回も鳴らせば、そのうちパッと目が覚めるタイミングだろう。だから、その、パッと目が覚めるタイミングをもし逃してしまった。としたら、これはな、4回目のアラームを聞き逃してそのままズルズルと言ってしまうという、そういう危険性をはらんだ。そういう危険な策だ、これは。だからもし、この策をやろうとするのであれば、アラーム4回鳴るのを待たずに、どっかのタイミングでパッと目が覚めたら、もうそこで、もうアラームは忘れて、その場で起きろ。いいな。ではまた3日後また会おう。さらば。なんか今、ついフラッとしたような。あ、ジョンドーです。ですね、ポロチオタイムで言おうとしていたことを言い忘れていたので、ちょっとジョンドータイムでやります。ですね、ポロチオさんがですね、陰閣改造計画になかなかコメントが来ないので、締め切りを設定すると言ってました。お前らには危機感が足りないんだという、ね、コメントしたい時にもう企画はなくなっているかもしれないんだという、そういうことを言っていたので、次にポロチオさんが登場する、だから、3日後ですね、その、第39日目、39日目の録音までに、もうコメントが残り、コメントがもう一件も来なかったら、もう、この企画は締め切ると、そうポルチオさんが言ってました。ね、なんでね、あと3日間です。あと3日間で、コメントをください。陰閣のもみあげがあるかなしかということを、まあ、やってますんでね。投票してください。お願いしまーす。という感じでね。まあ、ジョンドー側に行きましょうか。メイドを書き始めようと思ってます、実は。デュエル部が行き詰まってるっていうのは、最近ね、ちょくちょくお話、まあ、最近それしか話してないんですけど、ジョンドーパートでは。ね、ニート社にね、レビューまとめと、保管庫へのリンクがついてたんで、まあ、いろいろ昔のレビューとかね、昔の絵とかを見守っていたんですけども、ね、そういうの見てるとやっぱり、メイドを投げたことに関する、対する、まあ、後悔と言っちゃあれですけど、やっぱり、残念というか、まあ、おこがましい話ですけど、まあ、メイドを楽しみにしてくださってた方々も、まあ、いるわけで、ねえ、やっぱり、僕は一度その人たちに背を向けてしまったわけですけども、ちょっとね、これは本当に、メイドを書き始めてます、今、実は。ねえ、4年ぶりなんでね、いろいろ、勘を取り戻しながらやってるわけですけども、ねえ、書き始めて、ねえ、思い出したんですけども、めぐみとね、みゆきがね、ピンクのロングヘアつって被ってるっていうね、まさかの。 まさかのヒロインが被ってるっていうね。その他にもね、あの実はね、メイドで使うはずだった設定とかをデュエル部の方に流用しているのは結構あってね、あのまあこれからゆくゆくデュエル部の中に出てくる展開なんですけども、なんでまあちょっとだからあの僕の想定してたメイドのストーリーってのは結構長くて、まあなんだかんだこの後なんだかんだあってまあ最後いろいろやってまあ終わるんですけども、まあ当時の設定はちょっとあんまり残ってないし覚えてないんで、まあねえちょっといろいろ今から作りながらちょっとメイドの方復活させようと思ってます。でまあね、その時にはまあ皆さん温かく迎えていただければ幸いでございます。でまあもちろんあの一応まあデュエル部メインで更新は続けていく予定でございますので、あのもしかしたらねあの復活してまた半年ぐらいほったらかしみたいなねことになるかもしれませんが、まあとりあえずメイドという物語に一区切りをつけたいなと思ってます。あのデュエル部をお待ちの方にはね、それもそれでまたデュエル部が遅れてしまう可能性もあるんですけども、それはもうご了承くださいという感じでね。じゃあインカクスラッシュジョンドー第36日目はこの辺でおしまいです。また明日お会いしましょう。バイナラン。